はい、モンゴルナイトフィーバーです。
はい、皆さんのお尻とお口のお友達モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
入りが今怪しかったですね。
そうですね、あの、はいでちょっと喉弾けちゃいましたね。あ、
ごめん、ちょっとね、ペース崩しちゃいました、ね、
崩しちゃいました、
ね、いや崩していきましょう、どんどん。やっぱ常識っていうかね、もういつも同じになると
もうなんか崩してるな。
もう足崩してもらって、皆さんもね、なし崩しに聞いてください。
はい、
今日はね、まあいろいろ喋りたいことを切羽詰まってんですよ。
そんなに切羽詰まってるの？
喋りたいことが切羽詰まってる、
あの今喋りたいことと仕事の切羽詰まってるっていうのが、うん、それで融合してしまいました。
なるほどね。
自分都合の単語を作ってしまいました。
まあまあまあ意味はね分かるですけど、
めでたしめでたし、ほんで、私ね、そんな切羽詰まった理由、やっぱ休み取ったからだろうなって思うんですけど。
休み、はいはい、あれいつ取ったっけ？
ね、今週ちょっと有給取っちゃったんですよ。
取ってますね。
まあまあ全然そう、権利ですから。
そうですよね、はい、一昨日かな、
そう、全然ね、取っていいような日取りではないんですよ、切羽詰まり方で言ったら。
まあ、仕事自体はね、まあ、確かに今ちょっとワチワチしてる、
そう、そんなね、予感はしてたんですけど、でもどうしてもね、行きたかったんですよ。
なんか用事があったのか。
帰省重点に。
あ、新一行ったの？
行きましたよ。
あ、おばあちゃんじゃん。
密用になって、やったんだね。
やったんだね、新一って話。
あれですよね、あの横浜で今やってるね。
そうらしいね、
横浜の遊びるでね、やってる。
遊びるでやってんの、
うん、
ちょっとごめんなさい、遊びるを僕知らなくて。
遊びるって駐車場かと思ったら、あの搬入路で俺がそこにはまっちゃってさ、どえらいちょっと苦労したっていう。
具体的なエピソードがあるな。
あそこね、確かに駅から徒歩で行っても、え、ここからみたいな感じの、本当にここかなっていう入り口で、
そうなんだ。
多分外から行ってもこれ難易度高そうなビルだなっていうところなんですよ。
あるあるある。あそこなんすね。
あそこで、もう、2階かな、うん、2階フロアも丸々かな、
重
点やってて、
結構話題になってますよね。
原画展なんですけど、もう SNS でもガンガン流れてきてるじゃないですか、
そう、結構見ます
か。俺はもうちょっとその、今インスタの面白ショートしか見てないので、
ちょっとね、
それはそれで
流れてこないんですよ。
それはそれでね。
それとあとあのあれね、その、テキサス州の黒人の方がやってる、あの牧場の動画を俺ずっと今見続けてて。
そんななんか一種類だけ見ることあります？
そう、もうすごいんですよ。まあ、その、その話は
もっとね。私もでも X で動画こう見てたら次の動画行くじゃないですか。一個別のやつ見たら何回か回したらエッチな動画に当たるっていうのは何回ぐらいで当たるかなっていうのを試してますよ。
そんなに、
まあそれしか見てないんで、ちょっとねまだその情報入ってきてない
です。あ、そうなんですね、まあ、でも結構その評判はなんとなくうっすら聞きますよ、は
い、そのエッチな動画も自撮りの、
エッチな動画の話してんじゃん。寄生獣店の話どうしたんだ
よ。え、それで寄生獣店ね、どうして見たかったんですよ、
まあね、我々一回ラジオでね、一回じゃないか。
一回どころじゃない、もう。寄生獣の話さ、こんなにしててさ、寄生獣さ、大好きじゃん、なのに、見に行ってないなんておかしいことだよって。
確かに、
嘘になっちまうじゃんって思って。
確かにね。
これは行かないかも。
行ってきました。
はいはい、はい。
そしてね、私はね、もうね、感動しちゃいました。
あら。
普通になんか涙出てきちゃいました。
大ボリュームなんですか？
ボリュームすごいです。
あ、そうなんや。
だいたいね、もうなんか、これ読んだことない人もだいたい話理解できてしまうだろうなってくらい。
そんな
そこでストーリーを終えるぐらい。
終えちゃうんや。
終えちゃいますね。で、これいいなっていうシーンは、パネルになって、もうなんかせり出してきてます。
パネルな
原画とはまた別
の。別で大きいパネルを作って、後藤がパンイチでピアノ弾いてるシーンとかが、音符まで立体的に。
いいよ。
あと、新一が一回、ワンちゃんのご遺体をゴミ箱に捨てたと思われたから、木の下になんかこう埋めたっていうのを思い出して、命はこの木の下にってやつは、もう、その文字がもう、アクリル、透明アクリルみたいなやつになって飛び出してきてまして、
結構凝ってて、ね、凝ってるというか気合入ってますね、
そうで、ね、もうほんと原画ももうめっちゃ近くで見れるんです、まあ、一応ちゃんと足のとこに線引いてあってリュックとかも前に持ってっていうルールとかあるんですけど、原画すっごいちゃんなんか近くで見れるんですよ。
なるほどね。
私ねずっとねこう原画展とか行くといつも思うんですけど、こうやっぱ筆跡っていうか、あとホワイトとかのやつが見るのがやっぱ 好きなんですよ、はいはいはい、あここ修正したんだとかいう、うん、あの欄外の書き込みみたいな、うん、それね、あとちょっと青いペンとかで書いて残なんか印刷には出ないから残ってたりとか、
はいはい、
そういうのとか見るの好きなんですけど、すごっと思ったのがそういった痕跡が全然ない原画なんですよ。
お、
書き直しはあんましてない
っていうこと、う
ん、ホワイト全然なくて、うん、なんか、うん、あの登場人物たち髪基本黒いじゃないですか。
黒い
紳士とか、ね、はいはい、お母さんとかもみんな髪黒いんですけど、うん、タミヤ涼子とかもね、
うん、
それがもう筆ペンでシャシャシャってあのなんていうんですか、筆ペンで書いたままなんかホワイトにしよっかなみたいなところ残しでぬなんか軽やかに、
あ、なるほどなるほ ど, なるほど、そのだから残しながら描いてるってことね。上からホワイトで描くんじゃなくて、
ね、うん、はいはいはい、ベタ塗ってから光を描き入れるんじゃなくてね。
そうそう、なんかもうね全然そうホワイトで後から足すみたいのがないの と,、うん、と原画がねめちゃめちゃなんかこう私漫画で見たら結構ラフな絵なのかなって思ってたシーンとかもね実はめっちゃ精密に描いてあるなっていうのとか、
うん、
なんか寄生獣の絵に対して何かすごくいろいろ考えたことなかったんですけど、うん、めちゃめちゃ絵綺麗っていうので、
なんかあれよね、その別にどうこう言いたいわけじゃないけど、
うん、
寄生獣を初めて読んだ時って俺そんな絵上手くないなと思ったんですよ。
あ、まあ、うん、でも分かりますね、まあ、
それはどっちかというと作風の観点だったと思うんですよ、うん、今思えば、
はいはいはいはい、
やっぱ上手いんですね、
うん、
なんか、ね、僕もなんかもちろん絵は上手いと思うんですけど、なんかすごい書き込みがあるとかのタイプではないというか、意外とすごいあっさりしてるとこあっさりしてたりするじゃないですか、
うん、
あの遠投のシーンとかね、
うん、はいはいはい、そうそう、ズボッつってあーっつって、
ね、であのなんなら地日が立ってる建物がブロックすぎるっていう、はいはいはい、
そうそう、でもなんかね別にでも下手とかではなくて、なんかね漫画的なちょっと文脈となんか違う感じの絵だよなっていう気はちょっといつもするというかね、うん、目のアップだけ異常な書き込みがあった
とか食ってやろうか
とか、あの防御頼むの時の目とか、
ね、うん、そうそうそう、なんかそういうなんかちょっと変なバランスのね不思議な絵だなっていうのはね、
うん、なんかねそういう私もねそういう感想持ってましたよ、
うん、
あのそんなになんか絵に対してうわ上手って読んでる時に思ったことないんですけど、でもなんかね原画を見た時になんかこの静寂っていうかこう大事なシーンで、
うん、
なんかあの動きのあるシーンもいっぱいありますけど、
うん、
ここだみたいなところって背景も白になって止まってるように書いてあるやつが多いなっていうのを、う
ん、
原画展見て、あここのなんか沈黙みたいのもいいなっていうと、あと寄生獣って結構2コマで人間の感情をこう見せるの多くないですか、うん、
あ確かにあの人結構それやるかも、そう、全く同じ構図で同じ人なんだけど、うん、そこの表情の移り変わりで見せるみたいのって結構、まあヒストリー、
ね、
あのヒストリーとかでもよくあの、
は
いはいはい、バカじゃねえのとかもそうじゃないですか、
うん、あ確かにそれはそうか、
真顔からのバカじゃねえのなんで結構そういうのあるです
ね。あ、な
る
ほどね、
それのなんていうのかな、この少ない手数っていうか少ない手数が線の、うん、なんか多さじゃなくてこの少なさで表現してるのがすごいなっていうのとか、はい、あとやっぱりね人間の顔が寄生獣に変わる時の静かにシュッシュッシュッってすごい勢いで変わるっていうよりも、
うん、
静かに顔が割れていくみたいなところの、
うん、
あこれこの書き込み少ない書き込みでこの怖さみたいの出せるのすごいなっていうのを原画でゆっくり見て改めて気づくっていうか、
うん、
本で見るともう話を追っちゃうから、
うん
うんうん、まあ絵単体っていうよりはね、うんうん、
あ確かにそ
っ
か、
あとねやっぱでかいじゃないですか原画って、
うん、
えそうなの、
でかいです、
まあ、全然でかいですね、普通の単行本サイズよりは、
漫画の遣唐使みたいなやつ、
うん、
あ
英語ぐらい、
いわゆるその週刊少年ジャンプの大きさみたいな、
いやもっとでかい、
もっとでかいの、
はい、
これぐらい
縮小コピーしてるってこと、
まあ、そうです
なんかもう
ちょっと、あでもそうスケッチブック、
うん、むつ切りぐらいある、
あんなでかいんや、
でかい、
言うてよ、
いやなんで言わないですか、
なんで
言
って
山口さん漫画の原稿ででかいんすよって言うタイミングないっすよ、
なんで作れよないものは、
ドラえもんのやつとかで見たじゃないですか原画
でもだからそのやっぱりその固定観念が頭の中に入ってるから、
あ勝手にサイズがちっちゃくなって
た、そうそう、頭がウィンウィンウィンって
これもう魚切り身で泳いでるって言われたやつと同じような、
鳥も鳥の足もなんか3本、うんだなとか思ってるし、
そうそう、なんでヤタガラスじゃん、
うん、そうサッカー見すぎて、
そうそう、ヤタが今入ってるの、俺なんか
ヤタガラス、
やっぱその大きさで見てるから、あこの少ない手なんか筆の数でこんなに表現してたんだとかが分かるっていうか、
うん、へ
え、なんかね、 やっぱ怖いシーン、グッとくる怖いシーンとかってやっぱ見開きで書いてあるんですけど、新一のお母さんがこう寄生獣に乗っ取られて帰ってくる、新一は気づいてないけど、ミギーはなんか新一逃げろみたいな状態で、お入ってきちまったじゃねえかっていう、お母さんが帰ってくるシーンの見開きが怖すぎて、
グッとくるし怖いし、
グッとくる、グッとくる、本当に来てるしね。でこれ本当ね、会場でみんな寄生獣好きな人絶対見てほしくて、トーンっていう今あの漫画とかであんまりもう見ないのか、スクリーントーン、
あー、はいはいはい、
まあね、
シールみたいなね、
まあ、デジタル多いですからね、うん、最近は
カッターで貼るのね、あれ。
そうそう、で砂消しとかでちょっとぼやーっと一部消して、なんかあの、なんていうんですか、フォトショーでいうさぼかしのやつみたいなのを砂消しでやるみたいな、
はいはい、
多分砂消しやってると思うんですけど、廊下の模様とかの光の反射とかの消してる様子とか見えるんですよ。うわ、削り跡とかもやっぱこう削ってるなみたいなのが、やっぱ原画のトーンに貼ってあるやつだとなんか分かるんですよ、
うん、
そういうのとか見えて嬉しいよすっていうのと、ただ一個気になるのが、これ嫌いな人いるだろうなっていうのが、
うん、
なんかずっとね、寄生獣と戦ってる音だけ鳴ってるんですよ。
え、
あ、会場がってこと、
はい、
のどういうこと、
BGM としてカンカンカンカンキンキンって寄生獣、で、あとプヒホッキ
ョッ、あ、切られた
みたいな音がいろんなところから鳴ってるんですけど、
うん、
これ嫌いな人いそうって思いながら、
それどうな、
まあわかんない
です。結構音のボリュームでかいです。
確かに、なんか別に寄生獣僕好きですけど、寄生獣のあのバトルシーンがすごく、そう、好きかって言ったら別にそうでもないというかね、う
ん、あれだけで、その遠投で払ってさあ、ぶち抜いた時の音だけでいいわ。
あれはちょっと気になる。
それだけでも嫌ですよ。いやいや、そもそもその、なんかその SE を流し続けるっていうのもあんまりないですよね。
うん、あとやっぱ絵の静かさの中の激しさみたいなのに結構グッとくる展示だと私は思うから、うん、音、これいいかなってイヤホンして雨の音流しちゃいました。
あ、雨は合いそう、うん、雨の音は寄生獣と雨の相性、うん、いいです、
うん、確かに。あんまり雨降ってるシーンそんなないけどね、
うんうん、なんかなんか
いい、まあまあ、
こっちの心がね。
そうそうそうそう。
でもあと入り口でずっとね、誰かがふと思ったっていう、人間を半分に減らさなければっていう、う
ん
う
ん、1話のやつね。
そう、そのねナレーションもずっと奥の方まで聞こえる。
まあでもそれぐらいはね、なんかまあ入り口ってそういうのなんかあったりするんで、
音の貫通性があるってこと。
そうそう、うん、なんかね、
円筒みたいに
ずっと言ってるな
大好きな円筒が、
円筒好きなんですよ、うん、僕
円筒好きですね。
円筒好きっす。
円筒のシーンもこう見どころとしてやっぱりね、うん、フューチャーされてますよ。
あ、やっぱまあ見開きですもんね、
うん、あ、なんか展示のスペースとしてやっぱ円筒のところは用意されてる
って
。
あ、そう
そうなんだ。
そうで、何個かまあアトラクションというか、こう楽しめるようにみたいなコーナーやっぱあるんですよ、
うん、
まあちょっと残酷なシーン苦手な人はこう入んないくださいみたいなやつで、
はいはいはいはい、
まあ、実際寄生獣を警察が頭が変形した状態で、
うん、
こうね、
うん、
ご遺体をこう、ご遺体って言っていいのかな、寄生獣の、
まあ、うん、ありましたよね、
うん、をなんかあの検視台に乗せていろいろ喋ってるシーンとかあるんですけど、
うん、
それの再現、
え、リア、スリー
3D
とか、まあその立体物として、
うん、
すごいピチョンピチョンって音がずっとしてて、怖い部屋あるんですよ、真っ赤で。そういうのとかの再現とかもあるし、あと一回市役所で、このなんかスタッフがもう寄生獣がいるらしいっていうので、警察と自衛隊が人間か寄生獣かこうチェックできる機械、はい
はい、あったね。
違うってなったらダンバンバン撃っていくみたいな。
めっちゃでかい弾で撃つねんな。で3つぐらい穴開く
んですよ。
それね、でもほらやっぱ後藤には勝てないから、もっと頭を使え、人間は地球上で最も賢い生き物だろうって返り討ちに会いますけど、うん、たくさん食らわしてくれたな、うん、
あでバーンね、返す
やつ、うんね、弾を斜めに受けてね。
そうそう、そういうところも結構フューチャーされてるんですよ。あそこ結構ね、ほうほうほう、フューチャーされてるんですけど、うん、そこで人間か寄生獣か振り分ける機械が作中に出てくるんですけど、うん、ちょっとそれオマージュみたいな、
はいはいはい、
オマージュ、それを体験できるよみたいなコーナーがあって、うん、
なるほどね、
まあ、なんかセンサーに映ったら、まあ、みんなの骨がこうやって動いてるの見えるみたいな、
うん、
あの機械でやったみたいな、うん、で3人以上経つとセンサーがちょっと反応しなくなるって書いてあったんですけど、だから私1人でよし 行くぞと思って打つに行ったら、うん、私全然骨も何も映んなくて上には自分映ってるんですけど、
え
ってあって、えって何回もやってたら係の人があれって言って、係の人横に来たら係の人の骨がふわって映って、え怖ってなって、うん、そんなって言ってオートフォーカスとかも触ってもらったんですけど、うん、私映んなくて、
寄生獣、
いやちょっとそれで係の人えって言って私のことすごい見せて、うん、いやって言って、もう普通に早足でそこのコーナー去ったんですけど、
でこれってそのわからないですけど、うん、そのランダムで起こす演出みたいなことではないんですか、
じゃない、そういうのあんのかな、
いやわかんないですよね、
係の人えって言ってオートフォーカス触って、
でもその後な鉄球食らってないから、
うん、
いやそれ
ですぐ横に鉄球撃ってる自衛隊の人の、
あ
パネルあって、うん、ドキーって
あれ映らんかったらそっから弾がバーンって出てくる
あーまあいやわかんないですけどね、でも確かにその仕掛けがあったらもうちょっと話題になんか聞いてそうなイメージがありますね、
係、
ねね、
の人がふーって横に来た時映ったの怖すぎて、
うーん
バンパイアか、
うん、
バンパイア
寄生獣か、
私これ駅のとこれここの展示に来てると思ってたけど、私もしかどっかの駅でこけちゃってもう死んでんじゃないかみたいな
意識だけが来てね、
そうそう、でみんな私の幽霊を見てるんじゃみたいな、一瞬そういう錯覚に陥って怖くなったね、
それは寄生獣とか関係なく、
関係なく怖い、
寄生獣だったらちょっとさ体が変な感じに映るじゃん、
うん、作中で、うんうんうん、だからそうでもないか、寄生獣でもないし人間でもないのか、
うん、
だからもうほんまに本当に今この世にいてはいけない、
うん、化け物、
すごいですね、
そうそうそうそう、化け物ただの、
本当にね、お前ら血肉を食うために生まれてきた
お前ら、
うん、お前らポマイラの、
うん、ポマイラ2人こんな密室で俺と同じ部屋に入るなんて
俺
バカやの、
自然症おばあちゃんの俺だな、う
ん、お前たち俺のランチタイムになれ
なんですかそれは、
何どうした
いの、いや普通に私がヤマンバになったらこうやって喋るなと思って、
うん、
まあそんな感じで寄生獣展ね本当にいいんですけど短いんです、うん、会期が、
あれもう終わる、
もう終わります、あの6月6日から6月22とか1とかその辺だったりします、
なるほどね、今週
まあもうちょいですね、
下手したら、
ただ夜の時間帯までやってるんです、始まりが14時から20時とかなんで、
うん、じゃあちょっとやっぱり働いてる人も仕事終わった後見れるような形にしてあるのか、う
ん、駅から直結だからなんか行きやすくはあります、
なるほどね、
はあ、
なのでね土日はちょっともうちょっと始まるの早いんで、
うんうん、
ちょっとね寄生獣好きな人行ってほしい、グッズとかはねもう売り切れ出てきちゃってるみたいなんですけど、図録を買うとねやっぱグッドかも高いんですけど、図録がねかなりねいいです、
確かにね、うん、なんかその確かに図録僕も欲しいんだよな、その寄生獣に限らず、
限らず、
うん、その美術展の美術展自体見なくてもいいから図録だけ欲しい、
美術展ってあんま言えてないな、
美術展あんま行かないんでね、
美術展、
うん、口がもうちょっとそれ用にフィットしてな
か
った、
でもでかい絵とかだったら一回本物見てもう一回思い出したくて図録買うところあるんですけど、でもモネとかゴッホとかそういう混んでるやつは図録だけ欲しいかも、
あで大変よね、う
ん、なんか何回か見たやつとかは、うん、なんか見たことあるやつは図録でもいいけど、
ということで今日のコーナーは、
はいはい、
気になる言葉、
パパパ、
うん、
はい、まあ、こちらですね、もう本当に皆さんの気になる言葉、
はいはい、
まあ、日本語でも外来語でもね、うん、教えてもらって、それに我々が、うん、まあ、気になるよねとか、いや、あるいは気にならないなとか、
はいはい、そういうことを、当たり前のこと言うと思うんですけど、
オリジナル言語でもいいのじゃん、
オリジナル言語ダメです、
ダメです、
うん、はい、なんでゴリラの言語にねはい、じゃあ読みますね、
はい、
あゆかわさん、
はい、
はい、
こんばんは、毎週末の楽しみとしていつも聞かせてもらっています、初めて投稿します、
おう、そうですか、
私の気になる言葉はチポトレです、
は
趣味の海外旅行でアメリカに行った時、チポトレというご飯屋さんを見つけました、
あ、
自分はそこまで英語は得意でなく、チポトレって読むまさかなと思っていたのですが、その晩調べたら本当にチポトレでした、何をトレーニングするのでしょうか、気になってしょうがないです、皆さんも調べて一緒に悶々としてくださいということですね、
悶々もそうそう、チンポのトレーニングだろ、
いやいや、あのチポトレってなんかあのメキシコ この料理とかですよね。
知らないよ、
それ。あ、知らないですか。
知らん知らん。
マジ？
え、料理名ってこと？店名じゃなくて。
店名とかじゃなくて、なんかなんだっけな、
チポトレ、チポトレ？
チポトレです。
チポトレ？
いや、なんか最近聞きません？僕もずっと思ってたんですよ、チポトレって。
チポトレ？
なんかね、
なんかね、
ちょっと調べてくる。なんかメキシコのなんか味付けのことなのかな、うん、かね。
スマートフォンね、会社でなくしたからちょっとわかんない。
会社でなくさないで、まあともかく、あの結構最近一般的に聞く言葉でして。
うわ、チンポトレーニングでしょ。
気になる。もう何もめちゃめちゃ気になるやろ、
うん。
チポトレとは完熟した赤ハラペーニョをピーカンの木でじっくり燻製して作られる香辛料やソース。
ピーカンの木って何や、
まあ、ピーカンナッツとかの木ですかね。
あのチンポみたいなやつ。
チンポやんけ、ほんなら。
いやいや、ピーカン
の、あ、ちょっと完成形見せて。あ、ちおい、うんこやんけ、お前。ちょっと待って、
違う、チポトレでも味付けというか、本当にだからタバスコみたいなもんなんでしょうね。
いや、でもチポトレって名前さ、やばいよ。
そのカラカラのさ、茶色のやつがチポトレってこと？
いや、違う、これはチポトレの、これ何これマジで。
チポトレってさ、口に出すの恥ずかしいわ。
これチポトレやん。ウィキペディアの写真。
チポトレ。
でも見た目は見てみ。見た目のうんこやねんけど。
え、すごい。
いや、これその大体
下ネタ大行進やないか。
乾燥させたらこうなるって。
え、なんか。
あ、そっか。じゃあでもちょっとあれでしたね。
落ち葉みたい。
前提としてあれでしたね。まず知らんっていうの
が、ね。知らんけどめちゃくちゃ気になる。
そう、これは本当ね、意識すると世の中にみんなもう何も問題ないみたいな感じでチポトレって普通に言ってるんで。
本当？どこの世の中にいる？
いや、会社でもなんか言ってたっす、
ね。チポトレ、チポトレ
って。安宮さんが世の中の何してるの？
いや、なんかモンゴルダイスさんメキシコ料理作る時みたいな、なんかやんなかったっけ、チポトレって。
なんかね、自分が確かにチポトレって、うん、あの単語があるような気がするんですけど。
いやいや、なんかあったよ。
なんか俺、そのチポトレもさ、今チポとかに聞こえてきてさ、
そう、分かる、
どんどんさ、ね、脳みそがさ、はい、陰備な感じになっていくん
や。いや、でも僕もこれね、ずっと慣れない
んですよ、うん、はい、でチポトレ、
うん、はい、ということでね、あのこれはもう気になります。
素晴らしい言葉ですね、
うん、はい、じゃあ次、アナルブ指導さん、
素晴らしい。
すごいね。
モンゴルナイフさん、安村さん、山口睦夫さん、いつも楽しいラジオを拝聴しております。
ありがとうございます。
私の気になる言葉は、まんじりともせず。
まんじる？
はい、単語の大半がまんぐり返しのまんぐりに近しい上に、お尻まで入っているスケベすぎる単語だからです、うん、いつもこの言葉を見るたびにヒヤヒヤします。ぜひお三方の意見をお聞きしたいです。季節の変わり目なので、しっかりと体調管理にして息災に過ごしてください。
やっぱ武士やの。
しっかりしてんな。
ということですね。
まんじりともせず
って言いますよね。
なんかでも意味
全く動かないみたいなやつ。
まあそう、多分なんか眠れない時とかに言うっすよね。まんじり
聞いたことあるけど、正確な意味は知らん。
机の角とかに足挟むやつではない。
まんずりじゃないか、うん、おい。言わせんなよ、こんなこと。
言わせんな、恥ずかしい。
たくよ。え、そうそう。結構、でも普通に言うんですよ。まんじりともしない、
う
ん。
言うよね。
寝れないことだ。
これ変だよね。
うん。
まあ、かなりさ、
まあ結構正規の。
俺はまんじるかまんずりだと思って聞いてるよ。
うん、結構その正規と、その正規周辺の肛門っていうのがなんかこう集められてる気がして、ね、
なんでまんじりともせずっていうのやろうね、その動かないことを。
あー、なんかでもじりってなんかこう動く感じ、
ま
あ、
じりじりと動くみたいなさ、
うん、語源、
まんは何よ。
まんはなんかそういう長い時間を過ごしてるなみたいな感
じ。まんじりっていうのがほんの少し眠るっていう意味らしいです。
何やそれ。私動かないって意味だと思ってた。
だからほんの少しも眠れない、まんじりとも、
う
ん、
ああ、じゃあ目が冴えちゃうってことか。
まあそういうことですね。
やっぱりでもちょっと下ネタ入ってるよね。
ね、
あれだこれだをさ思っちゃって。
まあでもそもそも、
ね、目が冴えちゃってもうギンギン
ギガボッキン。いやそういうことじゃないです。
ギンギンギガボッキン。ギンギンギガボッキン。ギンギンギガボッキン。
なんでそのコーラスみたいなやめてください。
なんかさ、やっぱエロいこと考えるとさ、ひとときだけさ目キャッと冴えるよね。
冴える。
仕事でさ、眠くてしょうがない時とかに、うん、でも今寝れないみたいな時、めちゃめちゃ引き出しの中からもうたくさんのエロいやつら来いって
脳内フォルダからふわー出てきて、
でこうふわっと巻く感じで、うん、かまってひとときだけ目を頑張って覚ます。
すごい、そんなことないな。
なんてエロいこと考え、エッチなことをさ、かなりさ特別なフォルダに入ってるから普段開けちゃダメじゃん。
そうなのかな。 うんって言ってる、
うん、そうよ、そこ並列に並べてるやつってちょっとおかしいと思う、う
ん、そうなんだ、うん、僕結構でもなんだってやっぱ眠くなっちゃうこともあるかもな、エロさっていうのって
そのつまり性欲と睡眠欲を同時に感じてるってこと、
なんか多分だから僕その
天道地獄と一緒やでもそれ、
その G をするときに横念でやってるんで、
気持ち悪いですねその報告、
いやだから
チポトレの話しないでください、
お前トレーすんなよ、
ああいいじゃん、
急にチポトレを開示されてびっくりしてます、
あれでもトレーニングじゃないからね、
低い声でいいじゃん、
あれが目的だから
いやもう、うん、あなたのチポトレの詳細は結構でございます、
はい、じゃあ次いきます、
ね、はいはいはい、
はい、
これね僕ちょっとびっくりしたんですけど、次結構遡ってみて半年前ぐらいに、
う
ん、僕が送ってたんですよ、
ええ
僕がこの気になる言葉のコーナーに送ってたんですよ、はあ、僕全く覚えてなくて、
う
ん、
え
だから結構新鮮な気持ちでちょっと読ませていただきますね、
あ自分の、
はい、休みのさんから、
え
まあまあいいわいいわ、
本当に覚えて
ない、でもやってみやってみ、
僕でもこれ見てあこいついいこと言うなって結構、うん、僕もそう思うって思いました、うん、
なるほどね、
はい、休みのさんから、ローンチという言葉がいつまで経っても自分の中でしっくりきません、
うん、
口に出した時詰まる感じがあり言いにくいですし、新しいことが始まる感がない気がします、
うん、
卑屈で情けないうんちっぽさがありますということですねゲームとかでもう、そう一番最初のにもうセットで出るというか、はいはいはい、そのゲーム機と同時発売とか、うん、なんかそういう開始した時に、うん、もうなんか、うん一緒にやるよみたいな、
はいはいはい、
ローンチっていうじゃないですか、
サービスローンチとか言うね、う
ん、これがねなんかね全然ねしっくりこないんですよ、ローンチ、うん、
いやそれね、うん、今情けなくてみなうんこみたいなのがしっくりきすぎて、うん、ちょっともう、うん、私はもう納得しちゃいました、
なんか
うんちがついてるとあかんね、
うん、いや
あかんね、
あかんねえって思います、うん、あと昔って言ってたのかな、
いやー昔どうな
の、なんか64とかの時にローンチタイトルって言ってた、
いや言ってないと思う、
なんかいつからかローンチってまあな海外のねなんかあれだと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかねやっぱなんかニュー新しいって感じしなくて、
確かに
ローンチ
わかる、うん、なんか勢いないよね、うん、これそうそうそう、もう日本語で OK ってことでさ禁止しね、
いやちょっとそんな権限はない、
なんか海外タイトルがさ海外のゲームが割とこう勢い出してきたぐらいから言われるような気がするとか、
まあそうです
ね、あとはあのソシャゲ、
うん、はいはいはい、
ソシャゲってなんかさ、はい、ゲームっていうよりかさなんかこれビジネスですねみたいなさ、
あ、まあまあまあ、
空気出してくるやん、
はいはいはい、
えそうなんだ、
そうなんかあの辺なんかやたら企業がこれによってうまくお金を稼いでますみたいなさ、
うんうんうん、
言い出したぐらいの時になんかローンチって出てきたような気がする、
あなるほどね、ちょっと確かになんかこの我々が使ってた言葉じゃないのかなもともと、うん、ちょっと業界用語的な業界の言葉だった、
ね、がなんかそう表に出てきたみたいな感じになっちゃ う、
ね、まあでもいずれにせよちょっとやっぱそのローンチっていうねなんか響きがねちょっとねっていう感じなんですね、
あと冷静に自分のラジオに自分でお便り送ってたっていうのちょっと
どういう気持ちやったんですか、
いや本当覚えてないです、僕半年ぐらい前に送ってて、うん、へえって思って、
自分で予想するにさ、はい、何があったんやと、
でも多分そのくらいの時にあれやったんじゃないですか、このコーナーをやったんじゃないですか、
まあまあまあやったんやろな、うん、でどうしても気になったから
うん送ろうと思ったんでしょうね、
よくそう私それがすごいなと思って、うん、メモとかじゃなくてお便りのところに自分で送ってるっていうのがちょっとすごい、うんう
ん、いや僕もちょっと全然その時の気持ちは覚えてない、
名前も休みので送ってんの、
休みので会社のメールでやってました、はい、
すごい、休みのさんってたまに信じられない行動を起こすことがあるから油断できないんだよな、
そんな信じられない行動かな、
いやだってこんな思いつかないですよね自分ラジオに、
うん、なんかそのチャットでこれ気になってんですよねって言って共有するのは分かるけど、うん
はいはいはい、
ちょっと予測不能、この男目が離せません、
ありがとうございます、
ちょっと怖いか、
そうかな、
分かる、怖い、
はい、じゃあ次最後にしようかな、どれがいいかな、
チポトレローンチ、
はい、じゃあこちらにしましょう、尾崎由紀さんから、
あ、はいはいはい、
山口さん、門内ちゃん、休みのさん、こんにちは、いつも楽しくラジオを拝聴させていただいております、気になるコーナーの言葉に、気になる言葉のコーナーに応募いたします、私の気になる言葉はソフビです、
ええ、
指人形や特撮などの人形に使われている柔らかめのプラスチック素材のことですが、
うん、
触れるたびに 言葉の響きほどソフトじゃないよなと思ってしまいます。
あーなるほど。
思い返すとソフトボールにも同じ感想を抱いている気がします。
あーなるほどね。
お三方のそういったソフト〇〇に関する対する感想がもしありましたらお聞かせ願いたいです。これから暑くなりますがお体を気をつけてお過ごしくださいということです。
はい、
僕ねこれあのソフビはまあ別にソフトビニールでいいんじゃないと思ったんですけど、うん、ソフトボールはかなりそうかもと思ったんですよ。
あ、ほんますか、はい、ソフトボールソフトに感じてる。
本当ですか。まあもちろんあれって公式の球じゃない、いわゆるゴムの球だからソフトなんですけど、うんうんうん、なんかでかいしソフトっていうほど柔らかくもない。
なんかさその硬いんやけどさ、
はい、
なんていうの表面だけちょっと柔らかいみたいな感じない、まあ、その皮膚だけ動くみたいな、まあ、意味合い的には
とは確かに確かに
もうなんかそれがソフトにもう感じちゃってるという
か。私ねかなりソフトボールのことをハードに感じてます。なぜかというと、うん、小学生の時に野球授業で野球じゃないけどソフトボールをやったんですよ、
うん、
で私はその時自分の番じゃなかったからなんか並んでぼーっと見てたんですけど、うん、先生も入ってなんか打ったり投げたりなんか試合みたいなのを授業中やってたんですけど、
うん、
そう担任の先生がバッターになって結構本気めになんか打った球が、
うん、
私の太ももにパイーンってソフトボールの球がすっごい勢いで当たったんですよ、
うん、
その時にえ燃えるって思った。
あの痛いっていうか熱っていう。
そ
う。
ああ。それはでもなんかどうまあまあソフトボールでも球の硬さの証明ではあるか。そ
う。もうソフトボールって名前だったけど。こんなに痛いんだったらこんな名前すんなよと思って。
そう
ママさんバレーとかでやってるあのポニョポニョのバレーボールみたいなさ、
う
ん、
そうそうそう、そういうのは分かる。ソフトテニスってかなりソフト、う
ん、かなりソフトですね。
それは分かるんですけど、
確かにね、あの金玉、
まあまあ金玉がどうだろうね、うん、そのソフトテニスとなんか同列みたいな感じでただソフトがついてるのがちょっと気になると
か
ね、
うん、あソフトではない、もう痛い、てか高級に比べたら全然かもしれないけど、まあね、
うん
うん、ゴルフの球とか高級とか比べたらだけど、でも全然ね、あのママさんバレーボール、そのソフトテニスボールくらいソフトではない、
うん、あとソフト面とかもね、もともと面って言うてソフトだろっていうね、
あります、ね、あ湯がいた後はな、
もともとそのハードでハードでは食わんだろうと思うんで、なんかその意味が重複してる気もするし、
そうかな、
うん、
だってソフト麺ってもうあのまま食べれるやつでしょ。
そう
だからいいじゃんソフト麺で。
でも麺って大体ソフトじゃないですか。
でも一回茹でなきゃいけないじゃん。
まあそうだけど、あれも茹でた状態ではあるじゃないですか、
ね、でも手元にある時はもうソフトの状態で来てるからさ、ソフト麺なんじゃない。
まあそうか、そしたらつけ麺の麺とかもソフト麺だけどな。
ソフト麺だよ。
なんでこんな論破、なんでこんなすげえ論破したかんですか。
論破してない。
俺ソフト麺わからんかも。
あ、給食とかで出るなんか。
あー、あのね、出てないっす。あー、出てない。そういえば。
そうなんですか。
ソフト麺、え、ソフト麺って何？ソフトのその麺が単体でコンって出てくる。
いや、
なんか袋に入ってて、多分油とかがもうまぶしてあって、スルッともうそれは汁に入れたりとか
でき
る。
汁？
そうです。なんかこうスパゲッティの汁とかなんかそういう麺類の料理の給食の時あるんですよ。
そう、うどんとかもね。
あ、じゃあその和えてない状態で出てくるってこと？
そうですそうですそうです。
そのまま食べれるの。
え、あえて出たんですか。
うん、
だからその麺がぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。
え、ならないよ。でも給食のおばちゃんがうまいから。
ああ、
そういう問題かな。
あれじゃない、だからそのセンターから来るタイプのさ給食なんじゃん。
いや、うちは小学校の時はあの自分とか作って
た給食室でその、はい、おばちゃんたちが作っとった。
作ってます。
ああ、ごめんなさい、配慮が足りなかった。もう今はおばちゃんだけじゃないと思います。
まあまあ、まずね、それはね、
うん、
は
い、そうだよ、宇宙人だっているんだから。
そう、
宇宙人
がいる。
うん、
宇宙人はいる。
なんで春日みたいなことを。
宇宙人いるってもう発表されたから。
そうですか。
部室に来なさい。
なんか雰囲気だけ。
謎
雰囲気だけで春日やんなって。はい、ということで、気になるコーナーとあのコーナー。おい、なんでここまで言ったらその一回引き下がりなさいよ、もう言葉かぶったら。
なんか春日来ちゃった。
はい、本当引き下がりなさいよって言ったら。
電車に乗ってる春日。はい、ということで、気になる言葉のコーナーでございました。
はいはい、
引き続き皆さん気になる言葉あったらビシバシ送ってください。
はい、休みのさんもまた送ってください。
はい。
というわけでね、今日はいろいろ盛りだくさんだったんですけれども、うん、はいはい、皆さん1週間お疲れ様でした、はい、さよなら、
さよなら。